にちは、今日から始まる新番組雨のち晴れだから、この時間毎週木曜日の3時から30分番組で送らせていただきます。この番組の中では2人で語るという形式なんですけれども、今私の目の前に座っていらっしゃるのは滋賀の甲賀の方で魚松という飲食店をやってらっしゃる広岡俊重社長、まあ社長社長って呼ぶとちょっと硬いんで、私は愛称のひろちゃんというふうに呼ぶようにしてるんですが、まあ最初は社長って言わせていただきます。社長どうもよろしくお願いします。
あ、こんにちは。はじめまして。始まりましたね。ありがとうございます。
初めてじゃないじゃないですか。いや、
ここにね寄せてもらってね、はい、ありがとうございます。
私社長とは、まあ、ひろちゃんとは昨年の6月に知り合った、はい、まだ半年ぐらいですね、
はい、
佐久間と申します、はい、京都で、まあ、小さな出版社やってるんですが、もともと京都前ではなくて東京の方から4年前に移住してきました、はい、で社長とひろちゃんと知り合ってですね、
はい、
まあ、いろいろ意気投合して本を作ったりしたんですが、
はい、
まあ、なんかちょっといろいろ盛り上がってきた関係でラジオの番組とかできないかなって話になりまして、
はい、
でひろちゃんがもうノリに乗っていただいて、よし番組やろうという形になって、まあ、今回雨のち晴れだからという番組をやることになりましたんで、
ありがとうございます。
皆さんどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。僕は晴れのちオール晴れなように気がしますけれどもね、はい、
なんかそういえばひろちゃん、私が行くところは、はい、雨が降らないってなんか言ってましたよね。
あ、僕ね雨は降らないですね、はい、いろんなエピソードあるんですよ、
はい、
僕ね年に1回ね、お店の会社のゴルフコンペあるんですよ、
はい
はい、でそのゴルフコンペが年に1回9月の第水曜日に水曜日で決まってるんですよね、はい、その時に、40回ぐらい今やってます。
あ、すごいですね、
はい、で40回ぐらいやっていて、雨降ったのは多分ね 3,4 回しかないと思います。
それはすごいさ、まあ、いわゆる晴れ男ってやつですか、
はい、僕はね傘今まで買ったことないですから、
生まれてこの方、
はい
嘘でしょ。
本当ですよ。
本当ですか、
はい、傘いらないです。
傘いらない、
はい、だからお店に来ていただいてね、僕は信楽の方のお店にいるんですけれどもね、はい、その信楽の方のお店に来てもらって、うちのスタッフに聞いてください、はい、社長ってなんか雨降らないらしいねって そう聞いてもらった時に分かるかもしれません。
そうです、ね、あ、はい、そういえば今信楽のお店に来てくださいっておっしゃいましたが、そう信楽でやって、はい、お店をね飲食店やってらっしゃるんですけど、
これね一つちょっと言わせてください。
あ、どうぞどうぞ。
でね、なんで雨降らないかって、ね、はい、そのゴルフコンペしたんですよ、
はい、
でね あの時、台風来てたんです。
ほうほうほう。
台風の日にゴルフコンペ、
はい、普通やらないですよね。
普通やらないですね
中止です
よ。でもね、その大甲賀の油飛コースってあるんですけど、はい、そこをいつも貸し切ってますから、で貸し切ってる以上ね、
はい、
しないと面白いないじゃないですか。
まあね、
はい、だからね朝から電話かかってくるわけですよ。
あ、今日どうすんだ、
今日どうすんだ、あるのかって、台風直撃だろうって、
はい、
でもね、なんで電話かかってくるのって、うん、僕はもう最初からするつもりだから、むちゃくちゃ土砂降り土砂降りの大嵐ですよね。もちろん台風来てるんですから、でね、とにかく僕は8時半スタートで出ました、
はい、
もちろん大雨、だからねみんなもうないと思ってるから、で僕はキャディーさんに言って、
はい、
悪いけど、もうないみたいだから、茶店開けてよって言って、茶店を開けてもらったんです。
ほうほうほうほう、
はい、で茶店を開けてもらって、もうその時にビール飲んどったんですみんなでね、4人ですから、まあ、ビールでも飲んでよって、うん、もう2時間昼から宴会でもしたらいいじゃない、
うん、まあゴルフやめちゃってね、
はい、うん、でやってたら晴れてくるんですよっていうこともありました。
その時は結局ラウンドしたんですか。
もちろん。
あ、
晴れましたから。
なるほど、
はい、どこに台風行ったのって、
まあそういう
ことが、
ね、なんかやっぱり社長の人生、まあ、まあこの後ね番組の中では随分こう社長の人生をいろいろ語っていただこうと、
はい、
まあそのじゃあ社長の人生の中でいろんな、まあ、失敗だらけの人生の中でいろんな気づきがあると。そうなんです
よ。僕はね失敗しかしてませんよ、
まあそれちょっと嫌味なんですけどね
いやいや本当ですよ。
いや、でもそういった社長がいろいろ歩んできたね、
はい、
もう私もその社長の本を作る、まあ、ひろちゃんか、はい、ひろちゃんの本を作らせていただいた中で、
はい、
まあ、本の中にも書けないこともたくさんあって、はい、本当にこの人は過酷な、 まあ、人生というかいろんな挫折失敗を経てきたのにどうしてこう明るくいらっしゃるんだっていうとが、まあ、本当に
興味深いんですよね。でも暗くなっててもしょうがないと思うんですよ、うん、はい、暗くなったら、ま、暗いことを引き寄せちゃうじゃないですか。
まあ確かにね、
はい、だから明るい方がいいんですよ、元気な方がいいんですよ。
まあ、そういった明るく元気になる秘訣というか、はい、そういうふうに少しでもね多くの方になってもらいたいっていう願いを込めて、はい、まあ、この番組を始めようということになったわけですよね、はい、
そして本も出しました、
はい
はい、
一応本のタイトルは何でしたっけ。
た
かが失敗じゃないか。
よくご存知ですね
だってうちで出したの。
そうですよね
いやでも本当にたかが失敗じゃないか、失敗をしたのに、はい、失敗にこだわる必要ないんだと、失敗から学ぶことたくさんあるんじゃないかっていう、そういう願いを込めた
そうですね
タイトルでしたね。
誰しも失敗って絶対するじゃないですか、
はい
はい、失敗の方が多いじゃないですか、うん、成功よりもね、でも失敗に負けてたら終わりなんで、失敗をどう取るか、失敗をいい方にとって、はい、あの失敗を経験にとってね、人生楽しんでいった方がやっぱり得じゃないですか、
まあ、確かにね、
はい、
ただこの今ねこう昨年からコロナ禍というか1年経っても収まらない、
はい、
で特に今コロナというと飲食店の方たちが大打撃。
そうです、飲食店の人本当に困ってますよ ね、 今
このね、はい、京都に来てももう本当今8時になるとピタッと、
はい、ピタッとみんな店閉まりますよ ね、
すよね。
7時になったらもうラストオーダーですからね。
そうですね、お酒も頼めないし、
は
い、
みんな困ってますよって僕言ってるけど、自分も困ってるんですけどね。これ
だって社長のお店っていうのは、
はい、
まあ、メディアというかテレビにも随分取り上げられてる暴れ食いですか、
はい、そうですね、あの皆さんは暴れ食いの本が多分ご存知だと思います、はい、あの魚松って言ってもあまりピンとこないかもしれません。
会社の名前が魚松っていうんですよね。
そうなんです、株式会社魚松が名前なんですけど、
はい、
うん、はい、暴れ食いの方が皆さんご存知だと思います。
滋賀の甲賀の方で、まあ、1店舗だと信楽で1店舗2店舗やってらっしゃる。
そうです、甲賀の方でね2店舗どちらも、信楽の方がでも分かりやすいかもしれませんね、うん、インター降りて1分ぐらいでありますからね、信楽のインターの、はい、
まあ、私も3度ほど寄せていただきましたけど本当に、
はい、ありがとうございます。
1升分というか2升分ぐらい
そう、
あの、ね、食べられちゃうという
豚、
あのね、
そうなんですよ、歌い文句がね、一升分の全くと大麦が食べられる伝説の店とか言って、うん、まあ、歌ってますからね。
そうですよね、
はい、
いやいや私はねちょっと伺いたかったのは、まあ、ある一番ピークは1日2000名のお客さんもいらっしゃるようなお店ですよね。それがやっぱりコロナ禍の中で結構大変だったんじゃないですか、はいはい、
そうなんですよ、急にねやっぱりお客さん減りましたからね、うん、去年の4月頃から、もう皆さん一緒ですけど、
うん、
はい、やっぱり大変ですよね。
どれくらい減っちゃったんですか。
ね、その2000人っていうのはやっぱりピークの時なんですよね、
はい、
秋の9月から12月ぐらいのピークの時の週末がやっぱり1日2000人、あの甲賀の本店と信楽来たんですけど、どちら合わせて2000人、で今ね、
はい、
あの去年のね4月頃だったら
ゼロ
。
そこ未だかつてないでしょ、ゼロなんてことは。
ないですね、全くない、坊主ですね、
でもそれでもお店は開いて
ました。
あ、
はい、やってました。 で、うん、でもねかなり自粛命令が出ましたよね去年。
出ました。
ですから4月のね、はい、最終の10日間だけ休みました。
お
みんな休みましたから、さすがにうちも休まんとちょっとまずいだろうというので休みましたけど、うん、その後やっぱり店 の、 あのスタッフたちがね、10日休んだら社長そろそろやっぱり店開けましょう、働きたいですって言ってくれて、
従業員の方から、
はい、
お
ですから5月1日からもう普通に、それから あのうちのお店は年中休みないんですよ。
そうですよね、
はい、
あのホームページ見ても定休日って書いてないですよね。
定休日ないんです、ずっと休んで、うん、だからもうそれからは休んでないです。
はい、そうなんですか、はい、
でもね、5月頃もゼロありましたよ、はい、ゼロ更新ありましたよ。
ゼロ更新、
はい、3日、僕は知ってるの3日あったかな、ゼロ更新。で来ても2組とか3組でしたよあの頃。
ああ、
はい、
ちょっと恐ろしいですねそれは。
でもね世界がそうですからね、
うん、
はい、
でその時に社長は、
はいはい、
どうしようと思ったんですか。つまりこの仕事をね、うん、まあもちろん、まあ、有名なお店ですし、
はい、
団体のお客さんもたくさん来てたのがそこまで行ったと、
はい、
例えばこれをどう乗り越えていくのか、どうしようとお考えになったんですか。
まずね、僕受け止めよう思いましたね、
うん、
この状況を受け止めようって、はい、みんなもそうやと思いますね、皆さんもそうやと思います。受け止めようって、でも受け止めた後にまたゆっくり考えて、うん、でも今までやってきたことってみんな一緒じゃないですか、はい、お店がオープンして、あのやっぱり一人から増やしていくじゃないですか、
はい、
だから一度また戻っただけじゃないですか。
まあ それはそうなんですが、はい、それはそうなんですが、はい、そんなに思えます、そういうの思い切れます。
でもそれは現実として受け止めないといけませんから。
まあ確かにそうですよね、
はい、でも私のやってきたことは間違いじゃないだろうって、あのお客さんを僕は喜ばしたり楽しませたり、
うん、
満足して帰っていただきたいから、そのお客さんたちを喜ばして帰ってもらってる以上、また後でお客さんたち来てくれるだろうって、
うん、
だからゼロ更新したし、
はい、
一組の時もあれば二組の時もあるけど、それであれ7月ぐらいまで行きましたね、そんな感じが。でも徐々にやっぱり心配になってきたよっていうお客さんたちがどんどん増えてきて、
まあ、いわゆる常連のお客さんたちが。
そうなんですよ、リピーターさん、常連さんですよね、やっぱりありがたいですよね、
うん、
うち あのお店っていうのはリピーターさんが多分ね7割ぐらいだと思います、
はい
はい、かなりリピーター率が高いと思いますね、うん、はい、
それだけでもお客さんがね来ない時期があって、その従業員の方っていうんですか、はい、そういった方たちも不安になったりしなかったんですか。
すごく不安でしたよね、うん、っていうよりそのコロナが不安だったと思います、
うん、
本当にそのね4月頃にもう一度社長店閉めましょうって言ってくれたのは、それは自分たちがやっぱりあの頃って全く笑わなかったじゃないですか、
はい、
どういうものかって、
不
安としかなかって。
そうですね、
はい、そのウイルスもどんなウイルスかって全く分かってない状態だったから、はい、
うん、
みんな怖がってましたね、うん、はい、
まあでもそのね先ほど繰り返しになりますけど、10日ぐらいの休みで、でももう一度やろう、
はい、
で人が来なくてもやろうっていうふうに、はい、まあそうやってでも常連さんも少しずつ来てということなんですけども、
はい、
確かでも社長はそういった時にもそう落ち込まないで結構好きなことをやってらっしゃったような。
そうなんですよね、それね僕ね、あの何なんでしょうね、あのコロナで僕パカッとね海外出張とか出張がね、
はい、
全くなくなったんですよね。いつもだったら全くの買い付けとか、開発とかいろんなことで世界うろうろしてるんですよね、海外 ね。
そうですね、確か魚松といえば、
はい、
まあ、私は松茸界のデビアスというふうに伺ってるんですけれども、
はい、
要は世界市場における松茸市場の大半を魚松が、
そうかなりね、うちで消費してたんですよ。それが仕入れに行くのに全く海外行けないじゃないですか。
そうですよね、
うん、ですから時間がパカッと空いたんですよ。時間がパカッと空くっていうことは、でも僕そのなんていうかその暇なんが嫌いなんですね、自分自身、
うん、
でね、自分自身にいつも僕プレッシャーを与えてて、なんやろうな、マゾじゃないけどいじめたいんですよ、自分自身を。
どんどん追い込みたい。
追い込みたい。いじめたいって、表現悪いですね。ちょっと追い込みたい。
追い込みたいね。
はい、うん、ですから、今までにできひんなことをちょっとチャレンジしてみようと思ってね、まずチャレンジしたのが、
はい、
バイクのハーレー乗ってみたいなって。
いわゆる大型というか、制限解除ってやつですね。
は
い、
そうなんですよ。うん、だから、それで、まず自動二輪の免許を取りました。でその取って教習所に行ってる間に、琵琶湖ちょうど、ね、大津の方行ってたから、
はい、
琵琶湖見てたんですよ、でね、暇な時に琵琶湖見とって、琵琶湖見てたらね、船乗ってる人がいて、
はい、
船ってかっこいいよなって、
は
い、それで、あ、 船もこれ取ってみたいな思ってね、うん、で船舶の免許をチャレンジしました、で2級取ったんですよ、
でちなみにすみません、2級ってどういうことができるんですか？
2級取ると5回以内と、で琵琶湖は十分いけるんですよ、はい、で琵琶湖だったらもう十分、2級でも十分なんですよ、うん、でもなんかね2級取ると取ったら1級も欲しくなって1級にチャレンジしてみたいなって、
あの概要いけるんでしたっけ、1級取ると。
そうですね、世界一周できますね、はい、それで1級いけるかな、まあでも1回チャレンジしたいなって、で行ったら4人しか受けてなかった、絶対落ちるよなってこれ絶対ダメやなって思ったんですよ、それでその試験の当日、
はい
はい、受けました、
ええ、
でも僕はもう絶対、僕ね 2、3箇所解けへんことがあって、
あ、もうそれ筆記試験ですか、
はい、だから解図も書かないといけないんで、で、あ、僕落ちたよなって思っとったんですよ、でとぼとぼと帰るつもりで帰りかけたら、教官に、あ、ひろこさん上がってますよって言われて、嘘でしょっていう話ですよこれ
すごいですね、
たまたまですね、でもこれは
いや、
たまたま受かったっていう感じ、
はい、でもたまたまだろうが、受かればね、もう合格したんだから、それは
で、
まあ、
それはそうなんですけど、
免許とかライセンス持ってらっしゃるんですね、
持ってますね、
すごいですね、そういう
ペーパードライバーですけどね
、まあ、
俗に言うペーパードライバーです、はい、
まあ、そういったこともそのせっかく時間ができたからやろうと、
はい、でその間に、今までね、あのお客さんたちに僕失敗、あの会社のことで失敗ばっかりしてきてね、この30年間ずっと失敗してきて、30年もっと失敗してるか、でそれをお客さんたちに喋ってた、それ同業者とか喋ってると、そんな失敗話面白いねって言われて、そんな面白いのなんで本に書かへんのと、って言われとったんですよ。それをねずっと頭の中に引きずっとって、今回こんだけ時間あるんだったら本書いてみようかなって、はい、
またチャレンジの一つですね。
またチャレンジの一つで、その教師を行きながらの間にね、書いてたんですよ、そしたらその、仕事仲間の方に、誰か、コピーライターさんいませんかっていうことを聞いて、そしたらねすぐに見つかったんですよ、森本さんっていう方が、京都の方でね、そしてその森本さんと進めていて、これは本にするのに出版社の人と知り合わないとダメだなと、全然そんなん付き合い全くないじゃないですか、それで近くの蔦屋さんがあるんですから、蔦屋さんの伊予さんっていう人がいるんですけど、社長さんでね、
なんか声メッセージ随分出てきますけど大丈夫ですか
ダメなんですかね、
いやいいですよ全然
大丈夫だと思います
、はい
はい、それでその伊予さんに出版社の人を紹介してもらって、日版の人を紹介してもらってね、そして目の前の佐久間さんと知り合ったっていう、
まあ、そうですね、まあそういうことだったんですけどね、まあ、はい、確かにその私はだから、その、まあ、社長というかヒロちゃんのバイタリティっていうかね、エネルギー、はい、そういう大型のバイクの免許は取るわ、
はい、
ね、外洋のね行ける一級の船舶を取るわ、
はい、
で次は本も挑戦しようっていう、
はい、
ただね、ちょっとだけいいですか、
はい、
いいんですけど、授業の方、社長なんかそんなことをうつつ抜かしてて大丈夫かしらと思わなかったんでしょうか
で僕はねその言ってるのを一切言わないんですよ、全く言わない、
あ、
はい、だから全然店、6月に、ね、全然店来おへんなってどうしてんのかなって、社長でたまに行って、ああみんな元気と、よろしくねって、
はい、
これでまたすぐ抜けちゃうんですよ、
うん、
これで一体何してはんのかなとは思ってたと思います、
うん、
でもね僕ね、その頑張ってる姿見せんの大嫌いなんですよ、
はい、
勉強してますとか、その今こんな勉強してますのよとか、そんなこと絶対言うの嫌で、で見えへんところで努力するようなちょっとタイプかもしれません、うん、僕は、うんうん、
ちょっと格好しいよね、
いやちょっといやらしいタイプやねこれねいやらしいタイプですね、それで受かった後に言うんですよ、いや実はね僕自動に大型取ったよ、
あ、はい、
あ それで休んでいたんかと。
それはあの従業員の方からの品縮を買うようなことはなかったんですか。
いや逆にね、僕はその自動運輸の免許を取って、大型免許を取って、そして船もチャレンジして取った後にね、それも7月に入ってから取ったのかな、で取って、それはね僕はお店の人たちのあのアップになると思ったんですよ、さすが社長やるなって、っていうのを僕は逆にみんなの士気を上げるのにちょうどいいかなと思ったんですよ。
要するに社長はなんか客が来ないからって暗い顔してるんじゃなくて、そういった時でも逆に
チャレンジしとんねんなったんや、この人は何を考えとんねんやろと、
逆にあのこの会社まだ大丈夫なのかなっていうふうには思うかもしれないですね、まあ、社長がこういうふうにやってるっていう
こと。そうなんですよ、だから士気上げたと思います、逆に、いいことやったと思います。だから人間ってやっぱり落ち込むんじゃなくって、落ち込む時間をチャレンジする時間にした方が生きがいが、何でしょうね、夢があるじゃないですか、夢がつかめるじゃないですか。
やっぱりそのいうね、こういったコロナ禍の中で、社長も他の飲食店と同じように、過酷な状況に追い込まれたけども、社長自らそういうふうにチャレンジングな形でやってきてる、でも社長もこう、先々週ですか、私たち2人でこう、京都の夜街歩いても、ほとんど店は閉まってるし、
そうですよね、先週なんかね、
そうですよね、
7時半にちょっとお腹減ったなって、お店探していって、あれ、本都町から堀川まで歩いて、一軒も店なかったですね、
なかったですね、本当に。
すごいことですね、びっくりしました、僕。
どこかしら1軒ぐらいやってるのかなと思ったけど、やってなかったですね、
全然。でもあれが現実ですよね。
でも社長ね、そういった社長は臨時休業したりとか、店を畳むっていう選択はしないで、今のようにとにかく前向きにチャレンジングにしていけば何か開けるんじゃないかっていう、そういうお考えやってきたわけですよね。
そうですね、で、
よくおっしゃってるように店辞めるのは簡単だけど、辞めない、継続する持続する方法を何とか考えるべきだっていうふうに、特に飲食業についてはいつもおっしゃってるわけですけど。
そうですよ、絶対諦めない、もう店は閉めない、だから僕は電気ランプは消さない、明かりは消さないっていう、
それはどうしたら、もちろんそれは社長は社長のやり方があるのでしょうが、この番組ね、飲食店
ネバーギブアップですよ、
だからネバーギブアップなんですけど、どうしたら そういうふうになれるんですかね、そういうお気持ちになれるっていうか、気持ちの問題なんでしょうか、それとも何か方法があるのかしら。
なんでしょうね、でもね、諦めたら終わりですからね、
もちろん
ね、絶対本当に諦めたらダメです、絶対にどっかで人間っていうのは知恵が絶対あると思います。
ギリギリ追い込まれれば追い込まれるほどです、
知恵が絶対出てくると思います。
もちろんこの番組ではね、社長、ひろちゃんの今までの人生の中でのそういった、気づきであるとか、いろんな逆境挫折をどう乗り越えてきたかって話を、おいおい聞きたいと思ってるんですけれども、そもそも社長って昔からそういうふうに前向きに考えられるような性格だったんですか、それともなんか変わったんですかね。
でもね、僕はプラス しか考えたくないです。
考えたくない、
ポジティブっていうんですかね、ポジティブに考えないと僕は嫌ですね、プラスに考える、だからお店でも何でもそうなんですけど、よくあるじゃないですか、暗い店って明るい店って、
雰囲気としてありますよね、入った瞬間に、ここはってこうドヨーンとした店もあれば、
それだけでもやっぱり違うと思うんですよ、だからそれはそのお店の主のその性格が入ってると思います、僕はそのお店に。だからで変に 暗いお店って入ったらなんか電気取られそうな雰囲気なとこってあるじゃないですか。逆に元気にいらっしゃいませって、
まあ、元気をもらえるっていうような、
はい、っていうお店は電気もらえそうじゃないですか、
うん、
ね、それだけでもやっぱり考え方が違うと思うし、うん、だからこのコロナだから大きい声出したらあかんとか、もうそういう問題じゃないと思うんですよ、
うん、
うちのお店はね今でも玄関開けたらやっぱりいらっしゃいませってでかく皆さん言うし、僕はそれがやっぱり大事やと思ってるんですよ、
はい、
うん、だから校内から暗くしてないとダメとか、そうじゃない、
うん、
違うやろと、それだけでもねやっぱりその考え方変わってくると思います。
あ、でもそれはやっぱりちょっと世の中がね、
はい、
今内向きというか、
はい、
みんなこう警戒しすぎて人の所作や行動に対してもなんかあれこれ言ってしまう、
はい、
まあ、言いがちな雰囲気っていうのはありますよね。
その雰囲気がね、
うん、
はい、あまりにももうテレビつけたらコロナコロナコロナですからね、はい、それはもちろん大変なの分かりますよね、はい、もう大変やし、うちも もちろんうちも大変ですから。そんなみんな一緒なんですけれども、でも考え方だけは変えたくない、
うん、
やっぱり元気を出して、楽しいお客さんを喜ばして、
はい、
やってることは、うん、僕とこはやっぱり1年か365日やること一緒なんですよ。やってることは一緒、
あ、
はい、お店の中でやってるお客さんを喜ばそう、楽しまそう、はい、
まあ、それが最大の目的というか目標なわけですよね。
そうなんですよ。それがお客さんを喜ばすことがうちが社会貢献になってるんかなと、
うん、
元気になって帰っていただく、元気なくても来てもらっても元気になって帰っていただくと、
まあ、この番組の目的もそうですよね。聞いた方が、
はい、
ああ元気になった、なんかちょっとヒントもらった、ちょっと明るく明日はいけるかなみたいな気持ちになってもらえると、
それが一番ありがたいですね、
うん、
晴れ時々オール晴れですね。
いや雨のち晴れだからなんで。
僕ねタイトル覚えてないですよね。
ダメですよそれは。
晴れのち、オール晴れかなと、
まあ、ですからね、まあ、来週から、
はい、
まあ、今回はね自己紹介っていうような形で、
はい、まだ会社の紹介もしてなかったな僕それ、全然ですねこれ、
まあ、
来週ちゃんと紹介しますね、お店の紹介。
もういいんじゃないですか。
いい加減ですね。
まあそれよりも、はい、まあ、広岡社長ですが、まあもう一度改めて広ちゃんと。
ありがとうございます。
僕はね、私は佐久間で、佐久間なんで佐久ちゃんと呼ぶんじゃないですか僕のこと。
なんか安物臭いけどいいんですかそれ。
いや
僕 ね、
安いそのね、
年配の人にねちゃんつけたことないんですよ実は。
いいじゃないですか、
やっぱり佐久間さんなんですよね。
まあね、はい、ただ今日は本当にちょっとこういう自己紹介みたいな形になってしまいましたが、はい、まあ、番組楽しく進めたいと思います、
はい、
皆さんに本当にね明るく生きるヒントを少しでも、
ね、元気になっていただきたいですね。
そうそう、提案できたらなと思ってます、
はい、こういう暗い時ですからね。
そうなんです、
はい、
ですからもっと具体的なねこれから話もしますし、
はい、
まあ、社長もビジネスでそれなりに成功してらっしゃるんで、なんかビジネス相談なんかもね、
成功はまだしてないですけどね。
あ、もっともっとね。
いやそんなことないです。僕はまだ駆け出しですから。
いやいや、とんでもないです。まあ、お互いに、
はい、
やっぱりひろちゃん、さくちゃんでなかなか今慣れないからあれですけど、はい、進めていきたいと思います。
さくちゃんね、はい、言いにくいですね、佐久間さんですからね。
はい、では皆さん来週またよろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。